ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが自分のルーツを知るために DNA 検査を受けたとしますよね。
最近そういうサービス結構人気がありますからね。
そうそう、すごく手軽にできるようになりましたよね。で、結果が送られてきて、そこにはあなたの遠い共通の祖先についての記述があるわけです。
はい。
でも、そのデータを読み解く科学者たちの間で、あなたの祖先は6000年前に生きていたと主張するグループと、いやいや17万年以上だと主張するグループに真っ二つに分かれていたとしたら、あなたはどう感じますか？
いやー、それは戸惑いますよね。
ですよね。これ数百年とか数千年程度の誤差ならともかく。
桁が全く違うんですよ。まるで同じ時計を見ているはずなのに、片方は1時間経過したと言って、もう片方はいやいや17年経っていると言い張っているような、そんな状況ですよね。
まさにそうなんです。
私たちが普段科学的データに対して抱いている絶対的で揺るぎない正確さみたいなイメージがガラガラと崩れ去る瞬間というか。
本当にそうですよね。なので今回の徹底的な深掘り解説では、まさにその遺伝子の時計がどのように人類の歴史を刻んできたのかを探っていきます。
はい。
そしてなぜその時計の読み方をめぐってこれほど激しい論争が起きているのかを解き明かしていこうと思います。
非常にエキサイティングなテーマですね。
ええ。で、本日の情報源なんですが2つあります。1つはアンネ・マイ・イルマエ氏によるウラル語族の遺伝的歴史に関する非常に緻密な博士論文です。
かなり専門的でデータが豊富な論文ですね。
そうなんです。そしてもう一つがバイオロゴスというオンラインフォーラムで交わされた人類の起源をめぐる激しい議論の記録です。
この2つの全く異なるアプローチを持つ資料を掛け合わせるのが今回の面白いところですよね。
そうなんですよ。 Y 染色体やミトコンドリア DNA がいかにして歴史の記録係として機能しているのか、そして遺伝子と言語の分布を照らし合わせた時に浮かび上がる人類の移動の驚くべき複雑さが見えてきます。
へえ、本当に興味深いミステリーが隠されていますからね。
さて、これを一つずつ紐解いていきましょうか。まずはそもそもなぜ Y 染色体が過去を遡るための強力なツールになるのかという前提からです。
はい、そこが基本になりますね。
資料によれば約2億年前、私たち哺乳類の性染色体である X と Y はもともとはごく普通の互いに同じサイズを持つペアの常染色体だったんですよね。
ええ、2億年前はそうでした。通常染色体というのは親から子へ受け継がれる際に組み換え、リコンビネーションというプロセスを経るんです。
組み換えですね。
はい、これは父親由来と母親由来の遺伝子をシャッフルして新しい組み合わせを作る機能なんですね。これによって遺伝子がリフレッシュされて傷ついた部分が修復されるんです。
なるほど。シャッフルすることでエラーを直すわけですね。
そういうことです。ところが進化の過程で Y 染色体はこの組み換えの能力を失ってしまったんですよ。
それが資料にあるマラーノ・ラチェットと呼ばれる現象の引き金になったということですよね。
ええ、まさにそれです。
歯車が一方通行にしか回らないラチェットレンチみたいに、もう元には戻れないという意味合いですよね。
その通りです。組み換えによる修復機能を持たない Y 染色体には、有害な突然変異が取り除かれることなく、不可逆的にどんどん蓄積していくんです。
どんどん溜まっていくんですね。
さらに、遺伝的ヒッチハイクという現象も起きました。
ヒッチハイクですか？
はい。たまたま生存に有利な変異が一つ起きると、そのすぐ近くにある有害な変異まで一緒に道連れにして集団内に広まってしまうんです。
ああ、なるほど。良いものに引っ張られて悪いものまで一緒に乗っかってきちゃうと。
そうなんです。その結果として Y 染色体は進化の過程でどんどん中身を失って退化して小さくなっていきました。
なんだか Y 染色体ってすごく不憫というか大変な運命ですね。つまり Y 染色体の遺伝って古いコピー機の文書みたいなものですよね。
コピー機ですか？
ええ。他の人の新しい文書と混ざり合うことなく、ひたすら同じ一枚の文書、そのまたコピーを何世代にもわたって繰り返していくわけじゃないですか。
ああ、なるほど。非常にわかりやすい例えですね。
だからこそ、途中でどこにインクの染み、つまり突然変異がついたかを丁寧にたどっていけば、一番最初の原本が作られたのがいつなのか、分岐点を遡れるわけですよね。
ええ、全くその通りです。この組み換えが起きない領域を男性特異的領域 MSY と呼びます。
MSY ですね。
はい。人間の Y 染色体には過去数百万年単位で 徐々に組み替えが停止していった断層のような5つの進化の地層が残っているんです。
地層のように歴史が刻まれているんですね。
ええ、他と混ざり合って修復できないという一見すると致命的な欠点こそが父から息子へ手つかずのまま純粋な遺伝情報を伝える完璧な歴史の記録係となる最大の理由なんですよ。
なるほど。欠点だと思っていたものが歴史をたどる上では完璧な記録係になる。面白いですね。でも記録があるならそれがいつ書かれたものかを知りたくなりますよね。
当然そうなりますね。
そこで DNA の時計、つまり突然変異が起こる速度を測る必要が出てくるわけですが、ここからが冒頭で話した桁違いの誤差を生む原因なんですよね。
はい。記録係が何世代に一度のペースでインクのシミをつけるのか、その時計の進み方をどうやって測るかが最大の問題になってくるんです。
ええ。
現在、この時計のスピードを測るために大きく分けて3つのアプローチが使われています。
例えば、一番直感的に分かりやすいのは、今生きている人間の系統図を調べる方法ですよね。
そうですね。それが一つ目の系図的アプローチと呼ばれるものです。
実際の家系図から測るんですね。
はい。実際の父と息子の DNA を比較して、1世代でどれくらい変異が起きるかを直接数え上げるんです。この方法で測ると、時計の進み方は非常に速くなります。
スピードが速いわけですね。
ええ。一方で2つ目は進化的アプローチです。
進化的アプローチ。
はい。これは人類がアメリカ大陸に渡ったのはいつかといった考古学的な移住の証拠と現代人の DNA の多様性をすり合わせて逆算するんです。
なるほど。考古学のデータと照らし合わせると？
すると、系図的アプローチよりも時計の進み方がずっと遅くなるんですよ。
ちょっと待ってください。家系図から直接測る短期的な時計は速くて、数万年単位の考古学に合わせる長期的な時計は遅いってことですか？
ええ、そういうことになります。
でも DNA が変異するスピードそのものは1年だろうが1万年だろうが同じペースで起こるはずですよね。なんで測る期間によって時計のスピードが変わってしまうんでしょうか？
ここで非常に興味深いのは自然界の過酷なスクリーニング機能である順化淘汰というメカニズムの存在なんです。
順化淘汰ですか？初めて聞きました。
ええ。系図的アプローチ、つまり現在生きている親子の間では、生存にほんの少し不利な変異も含めて、起きたすべての突然変異を速いスピードとしてカウントしているんです。
とりあえず起きたものは全部カウントしていると。
はい。しかしそれを1万年とか10万年という長い進化の時間軸で見るとどうなるか。生存に少しでも不利な変異を持った系統は、長い歴史の中で病気や環境変化に耐えられず、途絶えてしまう可能性が高いですよね。
ああ、なるほど。短期的にはたくさんインクのシミがついているように見えるけど、長い歴史の中で生存に不利なシミがついたコピーの紙ごと捨てられてしまうからなんですね。
まさにその通りです。
結果的に生き残って現代まで受け継がれた健康なコピーだけを見比べるから、まるで最初からシミが発生するペースが遅かったかのように見えてしまうと。
ええ、完璧な理解です。無人に生き残って後世に受け継がれた変異だけが痴漢として定着するため、長期的な時計は遅く見えるんです。
なるほど。すごく腑に落ちました。
そして3つ目の古代 DNA アプローチですね。これは放射性炭素年代測定で時期がはっきり分かっている4万5000年前のシベリアの古代人の骨などから直接計算する最新の手法なんですが。
古代人の骨から直接測るんですね。
はい。これもやはり遅い時計のスピードを支持しているんです。
ここからが本当に面白いところなんですよ。
ええ。
このどの時計を採用すべきかという問題は、単なる研究室の中の誤差の話では終わらないんです。世界観を根本から二分する激しい論争の火事になっているんですよね。
そうなんです。
資料にあるバイオロゴスのオンラインフォーラムの記録を見てみましょう。ここではミトコンドリアイブ、つまり現在生きている全ての人類の母系の共通祖先がいつ生きていたのかをめぐって全く異なる解釈がぶつかり合っています。
はい。この論争はデータの解釈がいかに結論を左右するかを示す完璧なケーススタディだと言えますね。
ちなみに私たちはどちらの立場を支持するわけでもなく、純粋にこのデータの見方の違いに焦点を当ててお伝えしますね。
ええ、客観的に見ていきましょう。
まず創造論的な視点を持つジェシー氏の主張です。彼は先ほどの系図的アプローチ、 つまり現代の家系から直接測定した早い時計を採用すべきだとしています。
早い時計の方ですね。
ええ、この早い時計を使って現代人のミトコンドリア DNA の変異数を逆算するとミトコンドリアイブが存在したのはわずか約6000年前になるんです。
6000年前ですか。
はい。そして Y 染色体アダの約5000年前になると主張しているんですよ。彼は主流の科学者たちが進化論的な数十万年というタイムラインに合わせるためにあえて自分たちに不都合な早い変異のデータを意図的に排除していると批判しているんです。
かなり強い批判ですね。それに対して主流科学の視点を持つタクアティカス氏らは真っ向から反論しています。
どんな反論なんでしょうか。
彼らの指摘はですね、ジェッシー氏が持ち出している早い時計はミトコンドリアゲノム全体のうちわずか 7% 未満に過ぎない超可変制御領域のデータだけを見ているのだというものなんです。
超可変制御領域、名前からしてものすごく変わりやすそうな部分ですね。
ええ、その名の通りです。ゲノムの中には他の部分の約25倍もの速さで突然変異が起こる特殊な場所があるんですよ。
25倍ですか。
はい。例えるなら分厚い本の中で特定の1ページだけが何度も何度も書き換えられているような状態です。
なるほど。
タクアティカス氏らはその激しく書き換えられる1ページだけを見て本全体がこのスピードで書かれたと判断するのは間違っていると主張しているんです。
確かにそれは説得力がありますね。
ゲノム全体を用いた正しい計算を行えば共通祖先は約17万1500年前、ネアンデルタール人などを含めればさらに数十万年前にまで遡るとしています。
同じ DNA という物理的なデータを前にしているのにどの時計を使うか、ゲノムのどこを見るかで片方は人類の歴史を6000年だと信じて、もう片方は17万年以上だと信じている。これって本当にすごいことですよね。
これはある重要な疑問を提起しています。科学的なデータそのものは中立ですが、それをどう切り取り、どの前提に基づいて解釈するかによって導き出される歴史のタイムラインは全く異なるものになるということです。
データはデータでも解釈次第ということですね。
ええ、過去を復元するという作業がいかに繊細で解釈の余地に満ちているかがわかります。
さて、時計の読み方ですらこれほど意見が割れるわけですが、この不確実な時計を使って実際の特定の人々の集団の歴史をたどろうとすると、今度は言語という別の要素と衝突してさらなる矛盾を生み出してしまうんですよね。
はい、そこがまた複雑なんです。
ここからがイルマエ氏の論文の核心であるウラル語族のミステリーにつながっていきます。
遺伝子と言語の関係性ですね。非常に興味深いトピックです。
私たちの細胞には Y 染色体のハプログループ N、まあ、HGN と呼ばれる特定の遺伝子マーカーがあります。
A、ハプログループ N ですね。
これはフィンランド人やエストニア人、シベリアのヤクート人など北ユーラシア全域に広く分布していて、特にウラル語族という言語グループを話す人々に非常に高い割合で見られるんです。
ウラル語族と強い相関があるわけですね。
そうなんです。これだけ聞くと、ああ、ハプログループ N を持つ人々が移動しながらウラル語族を広めていったんだなと、きれいにつながる気がしますよね。
ええ、普通はそう考えますよね。
でも、詳細なデータを分析すると、2つの巨大な矛盾、ミステリーが浮かび上がってくるんです。
言語の分布と遺伝子の分布が見事に裏切られるケースですね。
はい。一つ目のミステリーは、ハンガリー人の謎です。
ハンガリー人ですか？
ええ。ハンガリー語はウラル語族に属していて、フィンランド語などと親戚関係にあるんですよ。当然、彼らもハプログループ N をたくさん持っているだろうと思いきや。
思いきや。
現代のハンガリー人の DNA からは、このハプログループ N がほとんど見つからないんです。
ほとんどないんですね。歴史的には900年頃にカルパチア盆地にやってきたハンガリー潜伏者がウラル語族をもたらしたとされていますよね。
はい、そうです。
イルマエ氏の論文でも彼らの古代 DNA からは確かにハプログループ N、具体的には HGN3 スターをというものが一部見つかったとされています。でも現代のハンガリー人にはそれが受け継がれていないわけです。
言葉は残っているのに遺伝子はないと。そして2つ目のミステリーがバルト系民族の謎です。
バルト系民族ですね。
ええ。ラトビア人やリトアニア人はウラル語族にはなくて英語やロシア語と同じインドヨーロッパ語族を話します。それなのに彼らの DNA を調べるとウラル語族を話すフィンランド人やエストニア人と同じくらい非常に高い割合でハプログループ N を持っているんです。
今度は逆のパターンですね。遺伝子はあるのに言語が違うと。
そうなんです。では、これらは一体何を意味しているのでしょうか？
ええ。
なんか、言語と遺伝子って、車と乗客みたいなものだと考えてみたんですよ。
車と乗客ですか？
はい。歴史という長いドライブの中で、車、つまり遺伝子と、乗客、つまり言語は、ずっと一緒に旅をしているように見えますよね。
ええ、基本的にはそう見えます。
でも、途中で乗客だけが別の車に乗り換えたり、あるいは車だけが現地で別の言葉を話す乗客を乗せて走り出したりする。だから、現代の駐車場の状態だけを見ても、過去のルートは簡単にはわからないんじゃないかと。
ああ、その車と乗客という視点、非常に適応してていますね。
本当ですか？よかったです。
これをより大きな視点、大局的な文脈に結びつけてみると、実際の歴史のドライブは想像以上に過酷で、事故や乗り換えが頻発していたことがわかります。あなたもここで何が最大点になっているか考えてみてほしいんですが、
ええ、
ここでメカニズムとして重要になるのが、エリート支配による言語の伝播と遺伝的不動やボトルネック効果という現象なんです。
ボトルネック効果、確か人口の激減が関係しているんでしたっけ？
その通りです。例えばハンガリーのケースで考えてみましょう。少数の潜伏者、つまりウラル語族を話す人々が新しい土地にやってきて、現地の多数派を支配したとします。
はい。
彼らは政治的な力で自分たちの言語という乗客を多数派に押し付けます。しかし彼ら自身の数は少ないため、何世代か交雑が進むと、彼ら固有の遺伝子という車は多数派の遺伝子プールの中に完全に薄まって消えてしまうんです。
なるほど。言語という乗客は残ったのに、車の方は消えちゃったわけですね。
ええ。言語は残ったのに、遺伝子は消えるという現象です。
じゃあ、バルト系民族の場合はその逆のパターンですか？
その可能性が高いです。ハプログループ N を持つ集団がバルト地域に移動してきたものの、そこですでに優勢だったインド・ヨーロッパ語族の文化に同化してしまった。
ふむふむ。
彼らの遺伝子は広まったけれど、言語は現地のものに乗り換えてしまったわけです。
なるほど。車はそのままだけど、乗客が入れ替わったと。
ええ。さらに、戦争や疫病などで人口が極端に減るボトルネック、瓶の首ですね。ここを通過した際に、たまたま生き残った少数派の遺伝子や言語が、その後人口が回復した時に、集団全体を支配する遺伝的不動というランダムな運の要素も、このズレを加速させます。
いやー、人類の移動って、単なる A 地点から B 地点への直線的なお引越しではなくて、とてつもなく複雑な混ざり合いと同化のプロセスなんですね。
ええ、本当にダイナミックな歴史です。
今回私たちは Y 染色体が組み替えを失うことで完璧な記録係になり得たメカニズムから始まりました。
そしてその記録の時計の読み方をめぐって、系図的アプローチと進化的アプローチの違いがいかに人類の起源に対する解釈の衝突を生み出しているかを見てきましたね。
はい。最後にウラル語族の謎を通じて、遺伝子と言語が必ずしも一緒に旅をするわけではないという歴史の複雑なレイヤーを確認しました。
こうした矛盾やズレの中にこそ、歴史が一直線ではないという真実が隠されているんですよね。
情報をただ暗記するのではなくて、このプロセスを理解することが大事ですね。
ええ、過去を探求することはジグソーパズルのピースを無理やりはめ込むことではなく、ピース同士の隙間にある複雑な物語を読み解くことなのです。
さて、最後にこれを聞いているあなたに一つ想像してみてほしいことがあります。
はい。
今日深く掘り下げた Y 染色体やミトコンドリア DNA というのは、何千年何万年と途切れることなく父から息子へ、母から娘へと受け継がれた一本の糸です。
ええ、一本の糸ですね。
しかし人間の DNA の大部分、つまり上染色体は、世代を重ねるごとに親戚やさまざまなルーツが混ざり合う絵の具のようなものなんです。
混ざり合う絵の具。
もしある古代の強力な征服者がいて、彼の男系の子孫がどこかの世代で途絶えてしまい、 Y 染色体という一本の糸がプツンと切れてしまったとします。
はい。
しかし彼の上染色体という絵の具は、娘たちを通じて何百万もの人々の血の中に溶け込んで、今も色のく生き続けているとしたら、
なるほど。
私たちが普段口にする祖先や自分のルーツとは、一体何によって定義されるべきなのでしょうか？それは私たちが話している言語でしょうか？
言語か、それとも
過去から一直線につながっている一本の糸でしょうか？あるいは無数に混ざり合った絵の具の色彩の全体なのでしょうか？
深い問いですね。
遺伝子の時計が刻む深くな音に耳を澄ませながら、この無数の生命の物語が溶け込んだ歴史の風景を、ぜひあなたなりの視点で見つめ直してみてください。それではまた次回の深掘り解説でお会いしましょう。